第13課6月21日から6月28日週末の比喩。6月21日安息日午後、安息聖句。ヨナは彼らに言った。私はヘブライ人だ。海と陸とを創造された天の神、主を恐れるものだ。ヨナ 1-9 新共同訳。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸とを作りになった天の神、主を恐れるものです。ヨナ 1-9 口語訳。今週の聖句。マタイ 12-38 から42。ヨナ 3-5 から10。黙示録 18-4。ダニエル書 5-1 から6-1。口語訳 5-1 から31。黙示録 16-12 から19、歴代志下 36-22、23。今週のテーマ。今週は終末時代の諸事件に対する私たちの理解を深めるのに役立つ記事を考察する最終回です。今回はニネベに対するヨナの伝道、バビロンの滅亡、そして神の民を解放し約束の地に戻ることを可能にしたペルシア王キュロスの登場に目を向けます。これまで研究してきた他の物語と同様、これらの歴史的記事はすべての世代にとって深い意味を持っています。しかしそれらはまたキリストが再臨される前に生きている最後の世代にとって特別な関わりがあります。これらの歴史的記事から、私たちが各時代に与えられる真理と呼ぶものをよりよく理解するのに役立つ様々な要素を掘り起こすことができるからです。同時に私たちは、終末時代の諸事件を予知しているように思えるこれらの物語すべてについて、一つのことを覚えておかなければなりません。それは、予言的に馬鹿げた考えを生み出すほど、細部をすべて分析しようとするのではなく、幅広い主題や暗示に注目するよう注意しなければならないということです。イエスの例えと同様、私たちは主要な点や主要な原則を探す必要があります。何か隠された真理を見つけ出すことを期待して、すべての細部から絞り出そうとすべきではありません。そうではなく、大筋や原則を探すべきです。それらから、私たちは終末時代に関連する要素を見つけることができます。6月22日、日曜日。反抗的な預言者。ヨナの物語は、ヨナ1から4章、3章。短いながらもかなりの衝撃を与えます。多くの信者は、この反抗的な預言者の中に自分の姿を見てきました。しかし、この物語は未来の出来事に関する注目すべき意味も含んでいます。問1、マタイ 12-38 から42を読んでください。イエスは律法学者やファリサイ派の人々に話しかけられたとき、ヨナの物語のどの部分に言及されましたか？彼の言葉の中に、裁きに関するどんな教訓が含まれていますか？イエスは、ご自分がヨナより勝るものであると明言なさいました。イエスはこの世に来ることが 十字架を意味することをご存知でしたが、それにもかかわらず、失われたものを探して救う、ルカ 19-10、ために来られたのです。ヨナは自分の罪のゆえに、大魚の中で三日間過ごし、イエスは私たちの罪のゆえに、墓の中で三日間過ごされました。それが、失われた人々を救うために必要なことだったのです。今日、私たちは、ヨナがニネベに行きたがらない、反抗的な預言者であったことを知っています。人間の観点から見ると、それは容易に理解できます。アッシリアが残忍な政治体制を敷いていたからです。アッシリアの壁画は、異常なほど残酷な場面で溢れていました。征服された人々は、考えられる限り、最も残酷な方法で殺されたのです。アッシリア人の首都で悔い改めを説くなどという羽目に陥ることを誰が望むでしょうか。物語の中に終末時代の残りの民の運動を指し示している重要な瞬間があります。ヨナが何者かと尋ねられたとき、彼は私はヘブライ人だ。海と陸とを創造された天の神、主を恐れるものだ。ヨナ 1-9 と答えています。これは第一天使のメッセージとよく似た言葉です。黙示録 14-7 実際彼が海と陸とを創造された方として主を強調しているのは言うまでもなく、主が創造主であられることを指し示しています。この事実は私たちが主を礼拝すべき理由の基礎であり、礼拝は終末時代の諸事件の中心なのです。同時に私たちもまた、霊的なバビロンにおいて嫌われるかもしれないメッセージを述べ伝える責任を負っています。私の民を彼女から離れされ、黙示録 18-4 ということは悔い改めなければならないと世界に伝えることです。このメッセージはたとえ可能な限り親切な態度で伝えられたとしても、ほとんど常に多くの人から否定的な反応を招いてきました。私たちの中に証をしているときに否定的な返答、あるいは敵対的な返答を受けたことのない人がいるでしょうか。それはこの働きにつきものなのです。6月23日、月曜日。悔い改めの技。ヨナはニネベの人々に対する非常に明確なメッセージを持っていました。ヨナはまず都に入り、一日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すれば、ニネベの都は滅びる。ヨナ 3-4。それはとても明らかであるように思えます。この場所は滅びる運命にありました。何しろそれは、主の預言者の口から直接語られた言葉だったからです。しかし、ニネベはどうなったでしょうか。問いに、ヨナ 3-5 から10を読んでください。では、なぜこの予言は成就しなかったのでしょうか。そうです。町全体が悔い改め、予言された滅亡は少なくとも一時的に回避されたのでした。彼らは滅びを免れ、イスラエルの神は異邦世界全土において賛美され、栄光を着せられ、神の律法は崇められた。ニネベが神を忘れ、傲慢になったがために、周囲の国々の犠牲になるのは、それからずっと後になってからであった。希望への光、493ページ。 国と指導者第22章。終末時代に堕落した世界に対する最後のメッセージによって、私たちはこのようなことを期待できるのでしょうか。答えは、はい、でもあり、いいえ、でもあります。つまり世界中で、私の民を彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。黙示録 18-4 という呼びかけに耳を傾ける人が大勢現れるでしょう。世界中で人々が自らの立場を明らかにし、獣に逆らって、神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける。黙示録 14-12 でしょう。これらの人々は、ニネベの市民と同様、失われる者たちに降りかかる裁きを免れます。同時に、ニネベの都は滅びるという神の告知など、一部の予言は条件付きです。人々が悪から離れない限り、ニネベは滅ぼされるでしょう。エレミア 18-7-13。しかし、いくつかの予言にはこのような条件がついていません。人間の反応に関係なく、それらは成就します。キリストの初臨と再臨に関するメシア予言、獣の刻印、災いの蔓延、終末の迫害などの予言は条件付きではありません。人間が何をしようと、それらは起こります。その代わり、預言者たちによって予告された終末の諸事件が展開されるとき、人間がどちらの側につくかを決めるのは、彼らが何をし、どんな選択をするかによるのです。神を礼拝するか、それとも像を拝むかという問題が世界を襲うとき、あなたが正しい選択をする助けとなる、今、あなたがしている選択は何ですか？ 6 月24日、火曜日。ベルシャツァルの宴会。ニネベの町がメディア人とバビロニア人を含む、ネブカドネツァルの父が率いる、連合軍によって屈服させられた後、紀元前612年、バビロンの町は復興を遂げました。それは偉大な法の制定者、ハンムラビの時代以来、見たことのない復興でした。アッシリアの襲撃という問題から解放されたネブカドネザルのもと、バビロンの町は富と影響力を増し、周辺諸国がその支配をしぶしぶ認めざるを得ないほどになりました。バビロンは世界の女王であり、繁栄を望む国々はバビロンに忠誠を誓ったのです。一方、私たちが知る限り、ネブカドネザルは信者として、ダニエルの神がすべての国の正当な支配者であると公言して死にました。ダニエル書 4-31-34 口語訳4-34-37。ダニエル書が次に提供しているのは後継者である共同統治者、副摂政、ベルシャツァルに関する記事です。問い3。ダニエル 5-1-6-1。口語訳 5-1-31。を読んでください。この記事から、どんな重要な霊的メッセージが読み取れるでしょうか。最終的に、ベルシャツァルをつまずかせたものは何でしたか。おそらくこの記事の最も悲しく、最も悲劇的な部分は、ダニエル 5-22 です。ネブカドネツァルの失墜と、その後の回復について語った後、ダニエルは王に向かって言います。さて、ベルシャツァル王よ、 あなたはその王子で、これらのことをよくご存知でありながら、なおへりくだろうとはなさらなかった。つまり、真実を知る機会があったにもかかわらず、また、ネブカドネザルに起こったことを直接目撃していたかもしれないのに、ベルシャツァルはこれらの出来事を無視することを選び、その代わりに、先王に多大な問題をもたらしたのと同じ道を歩み始めたのです。ネブカドネザルが金の像を建てることで逆らったように、ベルシャツァルはダニエルの神が予言したことに公然と逆らっていました。神殿の祭具を不敬に扱うことで、彼はおそらくバビロンがユダヤ人を征服し、今や彼らの神の祭具を所持しているという事実を明確に示したのでしょう。彼らの滅亡を予言したこの神に対して、バビロンは優位な立場にあるのだと示したのです。ベルシャツァルには十分すぎるほどの証拠があったにもかかわらず、確かにそれは完全な反抗的行為でした。彼には真実を知るのに十分な頭の知識がありました。むしろ問題は彼の心でした。終末時代に最後の危機が世界を襲う時も、人々には真実を知る機会が与えられるでしょう。彼らの選択を決定するものは、ベルシャツァルと同様、彼らの心なのです。6月25日、水曜日。ユーフラテス川を干上がらせる。バビロンの強みの一つは、城壁の下をユーフラテス川が流れ、この町に制限なく水を供給できることでした。しかしそれはまた、この町の弱点にもなりました。古代バビロニアの女王、ニトクリスは、川をこの町への航路として開発するために、川沿いに土塁を築き、その過程で作業員が快適に働けるように、川の水を沼地へ迂回させました。キュロスは、自分にも同じことができることに気づきました。ユーフラテス川を十分に干上がらせれば、城壁の下を通って彼の部隊を快適に進軍させることができます。ひとたび城壁の中に入ると、川に沿って町を貫いていた防御壁が無防備であるとわかり、町は一夜にして陥落しました。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、バビロンの中心部に住んでいた人々は、郊外が崩壊したことを全く知らなかった。なぜなら、それは祭りの時期であり、誰もが踊り、快楽にふけっていたからである。歴史、第1巻、191、英文、と述べています。これが、ダニエル、五章で描かれているのと同じ宴会であることに疑問の余地があるでしょうか。問い4。ダニエル 5-18-6-1 口語訳 5-18-31 と黙示録 16-12-19 を読んでください。黙示録のいくつかの災いとバビロンの崩壊の物語の間には、どんな類似点が見られますか？イエスは、時の印を見分ける方法を説明する際に、弟子たちに次のように警告されました。だから目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は、泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたら、目を覚ましていて、みすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。マタイ 24-42-43 バビロンの滅亡と同じように、キリストの突然の出現は、現代のバビロンを驚かせるでしょう。 しかし、このようになる必要はありません。私たちは数多くの詳しい予言によって、イエスが間もなく来られるという十分な証拠を与えられています。世界が驚かされるのは、神が予言されたことを彼らが知らなかったからではありません。起こるであろうと神が言われたことを信じないことを選んだから、驚くのです。黙示録16-15を読んでください。こうした終末の警告の中にさえ、どんな福音のメッセージを見出すことができますか？裸で歩くのをやめなさいとはどういう意味でしょうか？6月26日、木曜日。油を注がれた人、キュロス。キュロスがバビロンの町を襲ったとき、神の民の捕囚の年月は終わり、ペルシア人は彼らが約束の地に戻って神殿を再建することを許しました。キュロスの下でペルシア帝国は史上最大となり、歴史家トム・ホランドはそれを世界がこれまでに見た最大の領土の集合体。支配権、Kindle 版。25ページ、英文、と呼んでいます。ペルシア人の習慣として、キュロスは、偉大な王、または、王の中の王、とさえ呼ばれました。キュロスは、キリストがご自分の教会のために戻ってくるときに起こることを予知しています。彼は東から来る王であり、マタイ 24-27 と比較。バビロンに対して戦争を仕掛け、最終的にご自分の民を解放してバビロンを脱出させ、約束の地に帰らせます。黙示録19-11-16、参照。これが神がキュロスのことを油を注がれた人、イザヤ 45-1 と呼ばれた理由です。この有名なペルシャ人は、神の民を解放しただけでなく、バビロンに対する彼の軍事行動は、キリストの再臨の予兆でもあるのです。問い語。歴代志下36-22-23を読んでください。キュロスの物語は、どのような点でネブカドネサルの物語と似ていますか？どのような点で異なりますか？この布告の意義は何ですか？結局のところ、それは何世紀も後のイエスの初臨にどんな影響を与えましたか？旧約聖書の書簡の順序は、現代ではマラキ書で終わるように変更されていますが、本来旧約聖書はキュロスのこの宣言で終わっていました。聖典聖書における次の物語はマタイによる福音書であり、キュロスの体系であるキリストの誕生から始まります。キュロスは地上の神殿の再建を促し、イエスは天の聖女での働きを始められ、それが再臨と人間の救いにつながっていくのです。言うまでもなく、キュロスはキリストを完全に表した人物ではありませんでした。体型と完全に一致する予兆はないので、私たちは細部まで深読みしすぎないように注意しなければなりません。とは言うものの、キュロスは広い意味で、救い主の予兆として機能しています。神が身旨を行うために、異教の王をこれほど際立った形で用いられるというのは、なんと興味深いことでしょう。つまり、たとえ物事が外面的にはどう見えようと、長期的には、主が予言通りに終末の諸事件を引き起こされるという真理を、私たちはいかに知ることができますか？6月27日、 金曜日。さらなる研究。参考資料として、国と指導者第43章。目に見えない守護者。希望への光585ページから587ページを読んでください。活動の舞台に上った国はすべて、警護者と聖なる方の御心を達成するかどうかということを決めるために、地上でその地位を占めることが許される。予言は、バビロン、メドペルシア、ギリシア、ローマなどの世界の大帝国の興亡の歴史を記している。これらの国々においても、弱小国家の場合と同様に歴史が繰り返されているのである。それぞれの国にテストの期間が与えられた。そしてそれぞれの国がその試練に失敗して、その栄光は消え、その力は去っていった。強国が神の原則を拒否し、その拒否のゆえに、国家の滅亡を招いたのであったが、それでもなおすべてを支配する神の御心が各時代を通じて著しく働いていたのである。希望への光、585ページ。国と指導者、第43章。エレミア18章で、預言者エレミアは、投降がやっていること、つまり、取り組んでいるものが何であれ、陶工が土をこねて形作っているところを観察します。神が聖書の預言における条件の原則を説明するために用いておられるのは、陶工が土をこねるというこの比喩的表現です。そして私たちがきちんと理解できるように、主はエレミアを通してこうおっしゃいました。ある時私は一つの民や王国を断罪して、抜き、壊し、滅ぼすが、もし断罪したその民が悪を悔いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまる。またある時は、一つの民や王国を建て、また飢えると約束するが、私の目に悪とされることを行い、私の声に聞き従わないなら、彼らに幸いを与えようとしたことを思い直す。エレミア18-7から10。話し合いのための質問。1。真理から逸脱した神の民よりも、ニネベに対する裁きの方が軽いというイエスの言葉について考えてみてください。マタイ 12-39 から42参照。この警告から神の教会はどんな教訓を得ることができますか？ 2. 次々に起こる帝国について歴史が繰り返されている。希望への光585ページ。国と指導者第43章とエレン・ホワイトは書いています。予言に列挙されているすべての帝国に共通する点は何ですか？それらの帝国がたどった同じ予言の道を現在の世界も以下にたどっていますか？ 3. 人々を信仰から遠ざけているのは多くの場合、精神や知性ではなく、心なのだという考えについて熟慮してください。このことはあなたが他者に証しする方法にどんな影響を与えるでしょうか。話し合いのための質問。終わり。第13課を終わります。